もうずいぶん前になりますけれども、35年、6年前でしょうか。私が牧師になったばかりの時のことなんですが、多分牧師会かなんかだったと思うんですけれども、その時に日本中の牧師が集まってきまして、たまたま、私の前だったのか、横だったのか、その記憶がちょっと失われてるんですけれども、その当時、教団の総理をしておられた岡藤先生と一緒お食事をすることになりました。しばらく話をしておりますと、岡藤先生と私が、福岡県の同じような、地域で生まれ育ったものだということが分かりまして、いろいろと話をしてくださったんですけど、その時にですね、こういう話をしてくださいました。岡藤先生がまだ、学校の教師をしておられた時のことです。若くて熱心な岡藤先生は、先生たちを、子供たちをですね、一生懸命教育したいということで頑張っておられたと思うんですね。熱血感ですので。それで、子供たちに、宿題を出して、いい宿題を作ったんでしょう。そして子供たちにそれをやってもらって、力をつけさせたいと、そう思っていらしたわけです。ところがですね、ある生徒はいくら言っても、宿題をやってこない。どんなに怒鳴っても宿題をやってこない。昔のことですから、げんこつが飛んでもおかしくないわけですよね。なんて頑固な子なんだと。どんなに言っても宿題をしてこないということで、岡尾先生はですね、頭に切ってしまって、きっとこの子は、家に帰る途中、遊んでるに違いないと。それで宿題をする時間がないんだと。家に帰っても、勉強なんかしてるはずがないと思って、ある時ですね、その生徒を追いかける、家に帰るのを後から追って、遊んでるところを捕まえて、その場で叱ってやろうと思ったっていうんですね。それで、その生徒は学校の門から出るわけですよ。そして先生は後から追いかけていく。で、その子は、町から外れた田舎に住んでいたので、町の中では遊ばないだろうけど、田舎に出たら、広場とか、川のとことか、そういうとこで遊ぶだろうと思って追いかけていく。ところが、広場が、の横を通り過ぎても遊ばない。川のとこに来ても遊ばない。田んぼのとこに行って、ザリガニを取ろう。そんなこともしない。で、不思議だなと思って、さらに追いかけて行って、その子が家に、の中に入るのを見た。で、それで、家に近づいて行ってですね、その窓から、その子が何してるかを見た。そうすると、その子はですね、どうも子だくさんのご家庭だったらしくて、彼には妹や弟たちがたくさんいて、家に帰ってもその子たちの面倒をですね、世話をしなくてはいけないということで、それで勉強する時間がなかったんだということが分かって、自分はすごく反省したんだと、そういうことを言っておられました。なぜ若くして、若い牧師にそんな話をしてくれたんだろうかと思ったときに、単なる、先生の若い時の失敗談ということのみならず、人にはいろんな事情があるので、あなただけの思い込みでいろんなことを判断しちゃいけないよと。なぜそういう言動を取るのかという、 その根本的にあるところを理解しなければ、その人は理解できないんだよ。まあこれから、まあ牧師として、牧会をしていくときに気をつけなさいという意味で話してくださったんだろうと、理解しました。まあ私たちは、人間はまあ同じような姿、形をして、それから同じように生まれて、学校に行って、職業について、まあ同じような道をたどっているようには見えますけれども、しかし、本当に心の世界はまさに宇宙、その人だけの世界であります。長い年月の中で作り上げられた心のフレームというものがあります。そして心のフレームを通して世界を見ます。まあ、この世界には一つの真実しかなくて、しかし、私たちは同じように見ているとは限らない。一般的に人は見たいような事実しか見ない。なので、一つの真実があっても、私たちの心のフレームを通して自分の見たいものを見ている。そして各自自分の都合よい解釈をする。まあこのことは、まあほとんどの人は頭では理解しているのではないかと思うんですね。しかしなかなか実生活でそれが活かせない。まあそれが人間なのではないかというふうに思います。ですので、若くして教師になった、よし、子供たちにいい教育をするぞ。それは素晴らしいことなんですけれども、あくまでもやはり自分のフレームで見てしまう。まあこれはですね、キリスト教的に言うと、多分、私たちは人を裁いているっていうことだと思うんですね。自分の立場で、自分の見方で、すでに人を裁いてしまっている。目で見たこと、聞いたこと、自分で感じたことを真実と誤解して、そこから言動、つまりコミュニケーションが生まれ、そして意思の疎通がうまくいかなくなる。まあ、コミュニケーションと言いますと、いかに自分の思っていること、感じていることを相手にうまく伝えるかというふうに思われがちですけれども、まあ確かに自分の思っていること、考えていることを上手に伝えれば、それは素晴らしいですし、言葉が達者であれば、まあ悪くはない。しかし、それでコミュニケーションがうまくいってるとは言えない。なぜかというと、コミュニケーションとは双方に関係で成り立つものだからです。なので、相手のことをどのように理解しているのか。つまり人間理解ということの中にこそ実は、コミュニケーションの根本があるのではないかというふうに思います。カウンセリングの本の中にですね、まあ、ある著名なカウンセラーの方が書いておられた本の中にこういうことがありました。ある娘さんがカウンセリングでやってきた。で、その方は、まあ、その家庭の中では長女に当たるんですけれども、お父さんとうまくいかない。お父さんはいつも妹を可愛がる。自分のことは褒めてくれない。結婚式も娘のためには盛大な結婚祝いをしてくれた。結婚式を挙げてくれた。でも、自分の結婚式の時にはとても不愉快な顔をしていた。あまり結婚式にしてくれなかった。どうして私は父親からこんなに愛されていないんだろう。っていうことを、まあ、相談して来られたんですが、カウンセラーの方がですね、一言こう言ったらしいんですね。いや、むしろ、あなたは妹さんより愛されているのではないですか？愛されているからこそ、あなたの結婚を喜べなかったんじゃないですか？まあ、そういうことを言われたときに、まあ、何か思い当たることがあったんでしょうかね。彼女は 見る見るうちに顔がほころんで、あ、そうだったのかもしれないと。今まで自分の見ていたフレーム、自分から見ていたフレームには父親はそのようにしか見えなかった。しかし、お父さんの別のフレームから見た時のことをイメージした時に、彼女はお父さんとの関係がうまくいくようになった。まあそのような、著名なカウンセラーの先生のですね、本を読んだことがあります。まあですので、まあコミュニケーションの、まあ、土台として、まあ、人間そのものをどう理解するのか、あるいはその人をどう理解するのか、その人とどう関わりたいのか、そのようなことが実は最も大事なことなのではないのかなというふうに思います。まあ心理学にはまあいろんなグループがあって、それぞれの人間理解があって、それぞれのコミュニケーションの仕方というものがあるわけですけれども、まあ一般的に広く知られているのが、まあ臨床心理学者のカール・ロジャースという学者の説いたものです。まあいろんな本を読んでもコミュニケーションの時にはこうしなさいと書いていることが多いものです。それはですね、まあ相手のことを受容しなさいと。あるがままに受け入れなさいと。相手の語ることをよく聞きなさいと。そして相手の語ったことを言葉で言い返して、あなたの言いたいことはこうですね、と伝えなさいと。まあ、これは非常に良いコミュニケーションツールだというふうに言われています。まあ、この考え方は、とてもキリスト教的コミュニケーションと合致する部分が非常に多いというふうに思います。相手を受容する、あるがままに受け入れる、そして聞く、つまり相手を理解するということに通じるからです。非批判的、何か言ってきたことにすぐ反発する、じゃなくて、相手が何を言っても、どんな悪いことを言ったとしても、聞く、それを受容する、まあ、徹底的に相手のことを知る、理解しようとする。まあそれがキリスト教的な考え方と非常にこうマッチするのではないかと思うんですね。ただし気をつけなくちゃいけないのは、まあ私アンドリュースでカウンセリングを勉強しているときに、私の指導教官がいたんですけど、その方が注意してくれました。いや、自分はね、カウンセラーなので、家に帰って、話をするときもその傾向が出ちゃうと。娘と話しているときに、そういう聞き方をすると、パパ、私お父さんに話してるんであって、カウンセラーに話してるんじゃないって言われた。なので、気をつけなくちゃいけない。私たちがコミュニケーションするときに別にカウンセラーと話をしようとは思っていないわけですので、ただ、心の持ち方、態度の、ということを、まあ、語っているわけですね。そして、相手の言うことを聞く、ということはですね、徹底的になされる、ということが、大切だとも思います。まあ、カウンセリングを勉強しているときに、まあ基礎を勉強してその後プラクティカムに移っていくわけですけど、まあそれぞれ配置されたところでカウンセリングをやって、そして学生たちが集まって指導教官がいて、それぞれのカウンセリングの話をして、いや実は今こういうふうになっていると、こういう問題があるけどどうしたらいいんだっていうことを、お互いに討議していくというものなんですけど、その時にですね、私の同級生が本当に困ってたんですね。なかなかうまくいかなかった。それはある10代の少女なんです。まあその少女は、まあとっても太ってるんですね。すごく太ってる。そして、受け答えも非常にこうグドンと言いますか、相手に不快感を与えるような、 受け答えをする。そして質問しても、I don't know。知らないよ、そんなこと。っていうような態度で接してきている。まあ、そういうことが何回も続くので、本当にこれどうしたらいいんだろうと、とうとう困り果てていたんですけれども、しかし、そのような人こそ受け入れて話を聞くという姿勢が大事だという話にまあなるわけですね。そして、それから何週間後かでしたでしょうか。まあ、その同級生が、こういう話をしてくれたんですよ。実は、何週間か前に私が困ってるという少女の話をしましたと。そして、彼女のことがやっと理解できましたと。そう言うんですね。で、何が起こったの?と聞きましたら、彼女はある秘密を打ち明けてくれたと。その秘密は何だったかというと、父親からの性的ないたずらだったんですね。で、彼女は、父親、自分を育ててくれている父親から、何とかして、この状態を逃れたい。逃れるためにはどうしたらいいのか。そうだ。醜い容姿になったらいいんだと。なので、彼女は、食べて食べて、父親から、愛されない体になろうとした。それから、不快感を与える話し方をするのも、自分に魅力がないように見せようとするためだった。実は、その自己開示があって、初めて、そのクライアントとカウンセラーとの真のコミュニケーションが始まったんです。つまり、本当の姿をさらけ出さないうちのコミュニケーションは、本当のコミュニケーションではなかったということになるわけです。まあ彼女のですね、非批判的、受容的傾聴があって、初めて、その少女の心が開かれて、本当のコミュニケーションが始まることとなりました。ですので、この手法ですよね。何を言われても、たとえそこが、まあ悪いような言葉で、悪いことであったとしても、まずは聞く。なぜそういうことになっちゃったのか。相手を批判しないで、そのことをそのまま受容していく。本当に大事なことだと思います。そして、もし皆さんが今、誰かとのコミュニケーションに問題を感じているのであれば、今までのやり方は、間違っていたと考えてもいいんじゃないでしょうか。別のやり方を考えるべきだと思います。ぜひ、この非批判的、受容、傾聴というですね、このロジャースのやり方は、とても有効だと思いますので、お使いになったらどうだろうかというふうに思います。まあ、このように人間の心の中にある宇宙というのは、その人だけが持っている世界で、外から見えるその人の姿、形、言動からだけでは、なかなか理解できない。その中に、心の奥底にもっと深いものがある。そのことを理解しようということが、とても大事なのではないかな、というふうに思います。私たちには自分自身の作り上げた心のフレームがある。そこからしか見ていない。見ていること、聞いていることが、それがフレームを通して私たちの中に入ってくるので、それがいつも正しいとは限らない。 ですから見ていることを聞いていることへのですね、それは私の見方、感じ方に間違いがあるのかもしれない。真実を知ろうというような、気持ちが大事なのだろうというふうに思います。また、私たちは生まれつきコミュニケーションに失敗するように作られているんだというですね、クリスチャンカウンセラーの、まあ、カップルの人がいます。その人のですね、本を読んでいるときに、まあこれは正しいかどうかちょっと、疑問符もつくんですけど、まあこういうことをおっしゃってたんですよね。アダムとエヴァの頃からコミュニケーションはうまくいってないっていうのが聖書に書いてあると。あれそうなのかなって思ったんですけど、まあそれはなぜかというと、蛇がアダムを騙しに来たときに、エヴァを騙しに来たときに、エヴァはなぜそのことをアダムに相談しなかったんだろう。エヴァはなぜ神様との約束を破ったことを、その好みのことをですね、アダムに言ってきたんだろう。なぜ誘惑するようなことを言ったんだろう。またアダムもなぜそんなことをしちゃったの、神様ダメと言ったじゃないと言わなかったんだろうと。もうすでに心に、ここに心の疎通があるんじゃないかという、いうことを言ってまして、まあ面白い見方だなと。いうふうに思いました。まあ、人間は罪人です。許されてはいますけども、罪人であることに変わりません。ですので、根本的な関係というのが壊れている。ですので、神様に関わっていただかなければいけない。そう思います。人をどのように理解し、どのように受け入れていくのかということをイエス様、聖書はどのように書いているんだろうかというふうに思うわけです。それで今朝聖書朗読をしたヨハネの福音書8章の1節から7節までの部分、会員の女が捕まえられて、それはイエス様を落とし入れるための罠であったと。その女だけを連れてきて、まあ男はどっか行ってしまったんですね。罠ですからね。女だけを捕まえて、イエス様のところに連れてきた。さあ、この女をどうしましょうかということです。まあこの女の人からしてみれば、まあ会員の場所で捕まえられたっていうのはこれ、こんな恥ずかしいことはない。しかも、みんなの好奇の目にさらされながら、イエス様だけでなくて、その周りには男たち、女たちがそれを囲んでいる。まあ、イエス様が何をするだろうか、何を言うだろうかっていうことに関心が集まってますけれども、ある人たちは裸の女を見て、まあ、その好奇の目にさらされているということを、が、まあ、書かれているわけです。まあ、彼女は、してはいけないことをした。確かに、やってはいけないことをやりました。そして人々は、その罪だけを見ている。好奇の目で、この裸の女を見ている。しかし、イエス様は、別のものを見ておられました。何を見ておいたのか。会員をしているその女の、そうせざるを得なかった女の苦しみや悲しみを見ておられた。人々は自分の心のフレームから、ああ、この女は罪人だ。そのような見方をしている。それは、ある意味正しい。しかし、イエス様は、その罪を犯した女の、心の苦しみを見ておられる。この女性を救わねばならないと思った。すべての人の目が女性とイエス様に注がれている。 そしてイエス様は、その女性の心を見ている。女性が連れられてきた。イエス様は、他の者たちと同じように増長して怒ったか、石を持って投げようとしたか、イエス様は、その女性の心の苦しみを見た後、下を向いて文字を書いておられた。そこには、その女性の悲しみや苦しみを見て、彼女を非難しない、その姿が見受けられます。勧誘した女、まあ、罪を犯した女、罪自体は許せませんけど、その女も救いたいという受容的な態度をイエス様の姿の中に見ることができます。女の立場から見れば、すべての人が私を責めているのに、この方だけは自分を責めていない。そしてイエス様はこう言われました。まず罪のないものからこの女に石を投げなさい。人々はその女の罪を見ていました。自分の罪は見ていない。まあ本当にイエス様というのは賢いお方だと思います。そして人々にも良心がありますので、はっとその言葉を聞いて気づくわけです。ああ、自分にも罪があると。それで、年取ったものから去っていったと。そして、イエス様は、私はあなたを罰しないと。もうこれから罪を犯さないように行きなさい。と言って送り出しました。どのように人を理解して、受け入れて、その人と関わろうとするかという姿が、このイエス様と会員の女との物語の中によく現れているのではないかと。そのように思います。まあ今は科学の進んだ時代なので、人がどのような感情を持った時にどのようなホルモンが出るのかというような研究も進んでいます。人は非難されたり、問題が生じたり、ストレスがあると。まあ、ほとんどの場合、私たち人間は自分は犠牲者だというふうに感じる傾向がやっぱあるんじゃないかなと思うんですね。大体自分は正しいと思ってますので。ですのでまあ自分のことは正しく理解されていないな、受け入れられてないなっていうような気持ちになるんだと思うんですよ。まあそうすると人間の体は中には化学変化が生じて、コルチゾールっていうストレスホルモンが出る。誰かとの関係がうまくいかない。非難される、怒られる、責められる。コルチゾールが出る。脈拍が上がる。血圧が上昇する。血糖値も上昇する。免疫力が落ちる。病気にかかりやすくなる。まあ、そのような、自分が受け入れられていない、理解されていない、というときに、人は敏感に反応する。セロトニンが出る。ああ、この状況から逃れたい、と言って回避する。ある人は乗る、アドレナリンが出る。非難されると、カッとなって、攻撃的に出る。ある人はドーパミンが出て酒に溺れる。自分の好きなことにのめり込んでいく。つまり人は責められたり非難されたり理解されないときに、まあ体の作用として そのような物理的、まあ、科学的な現象が生じて、まあ、ある種のホルモンの作用によって、まあ、性格的なこともあるんでしょうけど、ある方向にこう走っていってしまうわけなんですよね。しかし皆さん、考えてみてくださいよ。ある親しい関係、夫婦、結婚を前提にしているカップル、この人間関係というのは、そのような親しい関係というのは、ビジネスではないでしょ？裁判所ではないでしょ？どちらが正しくて間違ってるかというところを判定するところではないでしょ？断罪するところではないでしょ？処罰を与えるところではないでしょ？むしろ愛している人が癒されるところ、居心地の良い場所、外では傷つけられても、家庭では安らぎがあるところ。そういう人間関係を築きたいと思って皆さんは人間関係を持っているわけじゃないですか。むしろ私たちの体の中に流れるべきホルモンはオキシトシンというものです。人から理解された。愛されている。こんな自分だけれども受け入れられている。そういう楽しい気分の時に私たちは、このオキシトシンが流れますが、オキシトシンの最も私は良いのではないかなと思う、効果は、良好な人間関係を作るというものです。私たちはそういった人間関係、相手に伝える相互の相手を理解しようとするコミュニケーション、まあそういうものを築きたい、できれば築きたいと思います。まあそれは主イエスの会員の女への目、相手を理解しようとする洞察、まあ誰もがこれを最初から持つのは難しい。イエス様に教えられながら、助けられながら、そういう心持ちを持って人と接したいというふうに思います。まあ、例えば、まず最初にこういう言葉がありますね。これはコレヘトの手紙7章の16節。義に過ぎてはならない。また、賢きに過ぎてはならない。あなたはどうして自分を滅ぼしてよかろうか。親しい人間関係の中で正しさだけを求めることの愚かさが教えられています。物事を見るときは自分のフレームしか見ていない。真実がどこにあるのかわからない。相手の心の底には何があるんだろうか。そういうところを飛ばしてしまって、正しさだけを求めていくのは良くない。聖書はそう述べています。またこうも言っています。同じくコレヘトの手紙、7章の21節。人の言うことをいちいち気にするな。これも大事だ。人の語ること、やること、それら一つ一つに、気にしているというのは、まあ、良くないよと。まあ、私たちは罪人ですので、ずるい言動、間違った行動、自分を傷つけるような言動には腹が立つ。許せないという感情が起こる。でもそれは自分の正しさの証明ではなくて、自分の経験値の欠落。自分のフレームの狭さから起こっているかもしれない。そのフレームが狭ければ狭いほど安易な義憤に駆られて断罪というところに、駆られてしまうかもしれない。 しかし、イエス様は、その当時、罪人と言われていた主税人や遊女と呼ばれる人たちと関わった。社会から悪とみなされている人たちの経験に耳を傾けた。そういうイエス様の食卓には、許されている、生かされているという神の憐れみが豊かにあったと想像されます。人の語る言葉、行う行動の背後にあるものは何なんだろうか。そのことを理解する方が、さらに大切なのではないか。相手を理解するという意味で大切なのではないかというふうに思います。また、こうも思います。何か言われた、何かされた、私たちにある種の感情が湧き起こる。ある意味、人間は感情の動物として作られていますので、ある感情が私たちの中に湧き起こるということは、これは無理のないことだと思います。怒りが生じる、憎しみが生じる、ある意味、仕方のない部分がある。私たちは罪人ですので。でも、感情が、特にその、否定的な感情が入り込むときに、このコミュニケーションというのは、まずくなってしまう。なので、感情が起こることが問題なのではなくて、その感情をいかにコントロールするかが大事、と思います。そして神様は、素晴らしいことに、どのようなことがあっても、いつまでもその感情が残るように私たちを作られていない。時間を置けば、必ずその激しい感情が落ち着いていく。そのように神様は作ってくださいました。ですので、激しい感情が湧き起こるときには、そのまま対話を続けるよりは、むしろその場を離れ、腹が立つ、その感情をに固執しない、つまり放っておく、悔しい、その感情を放っておく、憎い、その感情を放っておく、つまり自分の感情に向き合わないということです。自分の感情と付き合っていると、いつまでもその感情が残る。自分の感情に焦点を当てない。それは自分の心の健康、信仰にも良くない。自分の感情に向き合わない。その感情が自然のうちに消えていく。神様がそれを消してくださる。あるいは神様にそのことをお願いする。そして、癒していただく。そして、そのような否定的な感情が、去った後、再び、話し合う。そういうことも、非常に重要だと思います。先ほど言った、そのフレームがあって、そのフレームが、小さいとか、まあ、ちょっと言葉は悪いですけど、フレームが非常に硬い。いろんなことをしっかりやりたい。いろんなことも細かく決めていきたい。そのような傾向を持っておられる人ほど嫌な感情が長く保たれるという、心理学の論文を読んだことがあります。まあ、ですので、まあ、大雑把な人っていうのは忘れやすかったり、するということですよね。まあ、ですので、細かなことにいろいろこう配慮していろいろ決めて、それに合わないことがあるとなんとなくま、こう、感情が湧き起こっていく方ほど、自分の感情に向き合わないということをぜひお勧めしたいと思います。まあそして、まあ究極的には、 人間関係の究極的な行き先としては、今関わっているこの人がイエス様だと思ってみるっていうことも大事なのかなと思いますね。これが普通の人間だからっていうところがあると思うんですけど、今話している人がイエス様だったら、私は今どんな話し方をするだろうか、どう思うだろうか。まあまさかイエス様に対して、切れて、すごいひどいことを言うってことはないと思うんですよね。まあそういう一枚、イエス様というガラスを入れて、通して関わってみる。そして、なんて言うんでしょうか。相手の益になる言い方をしてあげると、人は受け入れてくれやすいんじゃないかなとも思うんですよ。例えば、これは稲田先生が書かれた本の中にあった例え話でとっても面白いなと思ったのは、あるラーメン屋さんで、もうカウンターに人がいっぱい、後ろにも人が並んでる。で、まあ店員さんがですね、人の混んでるところをラーメン運んでいかなくちゃいけないわけなんですけど、その時に、すいません、ラーメンを運ぶので通してくださいと言っても、人はどいてくれなかった。ところが、言い方を変えた。なんと言ったか。すいません、スープがこぼれると服が汚れますよ、と言うとみんなさっと引いたと。つまり人は自分の益になることに非常に敏感で、従いやすい。なので、本当にこの人のことを思っているのであれば、否定的なことから入るのではなくて、本当にその人にとって益になる言い方が、またやり方があるのではないかと思うんですね。まあ、黙示録の七つの教会で、まずイエス様は、教会のことを褒めて、それから欠点を指摘した。まあ、そういうようなことが書かれていますけど、それもとっても、いいコミュニケーションのやり方なんだろうというふうに思うんですね。まあ、このように聖書には、人間をどう理解するのか、その奥にあるものは何なのか、そしてそれを理解して受け入れて、その人の救いのために、まあ、そのようなことが書かれているわけで、もうヒントに、人間理解、コミュニケーションの理解、まあ、技術と言ってもいいんですけど、そういうものも溢れてますので、ぜひ読んでいただければと思うんですね。そして、表面的な意味ではなく、本当に心から相手を理解するために、また理解した上で、真の意味で、相手のことを思った、言葉が使える人になったらな、というふうに思います。最後に箴言の中で、16章、15章にこのような言葉がありますので、それを読んで今朝の説教を終わりたいと思います。箴言15章1節。柔らかな応答は憤りを鎮め、傷つける言葉は怒りを煽る。柔らかな応答、それはまさに相手のことを理解したい、あなたのことを受け入れる、そのことを表す、まあ態度や言葉なんだろうというふうに思います。16章の24節、親切な言葉は蜜の滴り、魂に甘く骨を癒す。このように本当に相手のことをよく理解した一方通行でない親切な言葉ということが語れるようになれば本当に素晴らしいなと思います。まあ、私と、まあ、今朝お話ししたお話は決して簡単なことではありません。自分の力で、まあ、このような言葉を語れる、まあ、そのような人になれるっていうのは難しい。本当にイエス様にお願いして、イエス様にお祈りして、自分を変えてくださいと。 本当に相手のことを理解する人にさせてくださいと。まあ、そのことがあなたの大切な人との良いコミュニケーションを作る人ではないかと、このように思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。